はい、皆さんおはようございます。
Good morning, everybody.
もし今日初めて教会にいらっしゃった方がいたら本当に私たち歓迎したいと思います。
Okay, it's your first time and you've been for a while. We're really happy and glad that you're here today.
私たちの教会は聖書、神の言葉と信じています。
We're a church that believes in、that the Bible is the word of God.
で、今日は使徒の働き、アクツの10章からお話ししたいと思います。
All right, so we're going to learn from Acts 10. And,
で、今日のシリーズはリードというシリーズの3回目です。
So this is the third part of our series, lead series.
で、私たちの神様はどんな神様かって言ったら、例えば私の神様は、癒す神様です。ヒーリングの神様です。
So if you might want to know, think about what kind of God do you have? Is it a healing God or a kind God? Or...
もちろんそうやけど、Yes, もちろんそうやで。
Of course.
で、また私たちの神様は祝福する神様です。
And we have a, he's a God who blesses us.
もちろんそうだね。
Of course.
そうやけども、私たちの神様は導く神様なんです。
But he's also a God that leads us. He's a leading God.
詩編の23編には、神様は私の羊飼いで、で、私たちを導いてくださいますと、詩編の23編に書いてます。
So in, it's written in Psalms 23 that, He's a good shepherd and he leads us.
今日それを学びたいと思います。
And we want to learn from that today.
もしビデオで、ライブ中継で見てる人がいたら、おはようございます。あなたがここで見てくれてとっても嬉しいです。
If you're watching us on YouTube, good morning everybody. And checking out his looks here.
Okay, 祈って始めましょう。
Let's pray.
Okay, イエス様、どうぞ今日私たちに語ってください。教えてください。
Jesus, please teach us what you want to say.
あなたが私たちを導かれるってどういうことなのか教えてください。
And teach us how you lead us and the way you lead us.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. 皆さんの人生の中にたくさんリーダーがいたと思うし、皆さんをリードした人、導いた人たくさんいると思います。
You guys might have a lot of leaders in your life, people who led you somewhere.
もしかしたらね、ジェームスは大工さんやから大工さんのね先輩がジェームスをリードしたかもしれないし。
Yep, I've had people who taught led me in carpentry, people above me.
で、皆さんの学校や職場にそういうリーダーみたいな人がいて、皆さんを導いたかもしれません。
And in your schools or your work or somewhere, you've had people who led you.
で、リーダーっていうのは、ただ単に皆さんがやってることをもうちょっと楽に上手にできるように、ちょっと助けるっていうだけじゃないよね。
So yeah, these leaders aren't there just to make your life easy for you or help you out.
リーダー、本当に良いリーダーは、あなたがまだ体験したことのない新しいディメンジョンや新しい世界や新しいパラダイムや新しい理解に皆さんを導いていってくれる人です。
So a real good leader is someone who actually brings you into a new dimension, a new paradigm, or a new kind of life change.
皆さんを新しいタイプの信仰に導いてくれる新しい世界に導いていってくれる。それが良いリーダーね。
Yeah, so bringing you to the new world, the new frontier.
そう、皆さんにとって良いリーダー、人生の中にいましたか？
Was there any good leaders in your life?
僕おったんや。
He had a great leader in his life.
で、僕の一番最初のリーダーっていうのは僕の初恋のマリさんなんです。
Was his high school girlfriend named Mari?
じゃあハイスクールじゃあ僕ジュニアハイスクール、彼女がハイスクールやったんや。
He was in junior high school, but she was in high school. Oh, we're in trouble here.
で、僕彼女を思い出したの、一番覚えてるのが、彼女すごい、80年代やって、80s やったからな。すごい綺麗な赤いワンピースを着てたんです。
Oh, so this is the 80s bubble thing. That's not her.
そう、これちゃうで。
That's not her.
これ見たら、ほんまにこんな感じやって、ほんまに。
That was the style that she was in the 80s bubble area.
うちの子も多分覚えてて、すごい。すごい嫌な顔しとったんやけれども、覚えてない。
His mother doesn't remember. So, yeah.
ドア開けた瞬間そこにおったらおふくろすごい嫌な顔しとったんや。
So when she came to the house and the door and pump looked like that, his mother wasn't very happy.
そう。で、もう彼女は僕を新しい世界に入れてくれました。
And she brought him into a new, to the new kind of era world.
彼女が初めて僕のことをあんたはハンサムやって言ったんです。
And, it, my, and one time she said that he was handsome. Ah, just took his own. And she said, that, "Oh, you're gonna be a real cool guy." And
そしてあなたが私から学ぶべきものを学んだらあなたは立派な男になると言ったんです。
And she said, I have a lot of stuff to teach you and stuff that you can follow me to.
そして僕はその時本当に退屈してたし、何やっても面白くなかったから、本当に彼女に恋をして、彼女からいろんなことを学んだんです。
And he was a bored teenager, and life wasn't so good, so he was like her, and I'm going to follow this girl here.
そして彼女が僕に教えてくれた新しい世界で最も素晴らしかったのが、ロックミュージックの世界だって。
And she taught him like all different things, but most of rock and roll music.
あなたはピアノの弾いてラッパーを吹けるかもしれへんけど、本当に男がやる音楽っていうのはこれなんや言うて。
Rock and roll. So if you want to learn, you want to learn about rock and roll, you want to men and boys need to do this.
ほんであんたはラッパーもやめてピアノもやめてギター弾けと。
So the little trumpet thing and the flute and the piano quit doing that and do the guitar.
And Van Halen を聴けと。
And listen to Van Halen.
そしてあなた彼女が言ったのは今あなたのいるところから動いて新しい領域に入ってきなさい。今いるところでとどまったらあかんって言ったんです。
And she's like, walk into a new paradigm, a new paradigm, a new dimension, and this is it. You can't just that old life.
で、僕はもう慣れへんかったけどな。せやけども、彼女はそれに導こうとして、僕はそれに入っていったんです。
So she, well, anyway, he wasn't all the way there, but she guided him there, and he followed her.
で、皆さんを新しい領域に連れて行ってくれた人は誰ですか？
So who's teaching you or bringing you into this new dimension?
もしかしたらそういう人がいないかもしれない。
There might not be anybody.
だけど皆さん知ってますか？私たちの神であるイエス様は今も生きておられて皆さんを導かれるんです。
So remember this: Jesus is alive and He leads us into whatever we're walking through.
あなたがどんな人生のシーズンを歩んでても。
Whatever season we are in.
そしてイエス様おっしゃるんです。今あなたのいるところでとどまらないでって。
And Jesus is teaching us, don't stop here, let's move on.
Follow me, ってついてきなさい。
Follow me.
私はあなたを新しいところに連れて行ってあげるって。
And He's going to lead us into another new dimension of life.
そして私たちをイエス様は導かれるんです。毎日毎日。
So we follow Him and He leads us every day.
だけれども問題があるんです。私たちがイエス様に従おうとするとき、イエス様が私たちを導くとき、一つ問題があるんです。
But as He's leading us, there is one problem.
新しい世界に、新しい領域に私たちが導かれるときって、パラダイムシフトというか価値観の転換を要求されるんですね。
So as we're in this new dimension of life, or is leading us, this requires a paradigm shift, which means this changing of changing our value and stuff.
つまりあなたが今までいいと思ってきたこと、あなたが今まで正しいと信じてきたことを変えなさいって、そこが新しい世界のスタートポイントなんだよっていうことを要求されるわけです。
So what you believe is right or the way that you've always done it, Jesus is telling you to change that.
そして僕たちはそのパラダイムシフトが価値観の変化が好きじゃないんです。
And we don't like that paradigm shift or that sense of value. We have to change everything. Wait a minute. We don't like that.
なんでかって今まで信じてきたことを間違ってるって言われたくないもんね、誰も。
So you don't want to hear that someone's, hey, what you have been doing all your life is wrong.
新しいの新しいだけじゃないです。新しいっていうのは慣れてないし、慣れてないっていうことは嫌やねんね。
So we're not used to this new. We don't want to do this new.
スライダーしてください。新しいってことは慣れてないってことだし、慣れてないってことは嫌な感じなんです。
So as it's written up there, newer things, this new, the unfamiliar is uncomfortable.
イエス様は新しくて unfamiliar で慣れてなくて uncomfortable で嫌な感じのところに私たちを導くことするわけです。
But that's where Jesus is leading us into this new, this unfamiliar and this uncomfortable era.
うちのお家では、ミコさん餃子がめっちゃ上手だから餃子ディナーの日が結構あんねん。
All right, so his wife Miko, she makes this like, whoa, this great gyoza, and they usually have gyoza a lot for dinner.
So, ほんで普通は僕が餃子のタレ作る係なんです。
But normally, and being from the Kansai area, the gyoza is with the tare, okay?
黒いな、タレ、僕が作る係やね、その黒いタレ。
If you would make it the 黒いタレ。
ほんで僕上手やから、皆さん知りたかったら、後でレシピを頼んで来てください。
And he's really good at it. You want to learn somehow to make gyoza?
せやけど、この間、ミコさんがおかしなこと言い出してさ。
But his wife did something strange with the gyoza.
何かって言ったら、私は Google かどっかで新しい餃子ディップというか餃子のタレの作り方を見つけてきたというんです。
And she said, I looked on Google and I found a new kind of sauce tare for this gyoza.
それはお酢も、じゃあ、醤油も塩もソースも何ソイソースもそれも使えて、ただお酢とブラックペッパーだけやるんです。
So it was just vinegar and black pepper, not the regular soy sauce and all that.
それを餃子につけて食べたら美味しいよね。
And she said, you put this in there, it's going to taste good.
で、それを食べましょうって、ミコがそれを用意したわけです。
And she brought it out there, let's all eat this.
せやけどさ、そしてミコは僕を新しい餃子ライフに導こうとしたわけよ。
And she's trying to lead him into the new gyoza life.
でもその時にミコがやったことっていうのは、今まであなたが信じてきた、あなたが作ってきたタレを忘れなさいっていうことやんか。
And forget about this, that old style, that tare and stuff.
そう。せやけど僕はなんかそれ自分を否定された感じがするしさ。新しいニューはアンフィマファミリアでアンカフォードボーでなんか新しいになってないか嫌やんか。
And he didn't feel good with this gyoza sauce here. This is no, this is not the real sauce.
だから僕はいやいや僕はええねん僕はええねん言うたんです。
I don't want to eat. I'm fine. I don't want to eat it that way. I'm fine.
そうそう、ミコがやっぱ怒って、じゃあ食べへんかって、せっかく調べてじゃあ美味しいの作ったのって、もう食べへんかったらええやんかって。
Well, if you don't want to eat it, don't eat it. I mean, I want all the work, all this hard work in making it.
結局ふみは自分のやりたいことやるんやろ。
Besides, you're gonna do what you want to do anyway.
せっかく私が作って美味しいのに。
Yeah, I mean, I worked so hard making this all.
せやけど僕はいやええねん。ええね、俺はええねんの、ニュース、アンファミリア、アンカンフォルブ、いやね、もう古いのでええねんって、今のまんまでええねん。
And as he's throwing a fit with the gyoza, I don't want to eat it this time.
いや、ほんでそれが餃子食えたらええで。
But if it's just, it's just gyoza, okay, it's no problem.
だけども今も生きておられるあなたの救い主であり神である方があなたを新しい人生に導こうとするとき。
But what happens if it's our God and Savior is leading us into a new dimension of faith?
新しい信仰や新しい人生に導こうとする。
A new life and new faith.
皆さんどうしますか？新しいんですよ。慣れてないんですよ。嫌な感じがするんですよ。
It's not new. It's unfamiliar. What are you going to do?
その時に皆さんは、Yes, I follow you. 私はあなたに従いますと言いますか？それとも、いや、慣れてないしな、なんかちょっと嫌やねん、怖いねん、ややこしそうやっていうふうにして、No と言いますか？
Are you going to say yes and yeah, I'll follow you, okay, I don't understand it, but I'll follow you. Or are you going to say, nah, you know what, I'm going to have to refuse this, I don't like it.
Okay, 皆さんよく覚えて、Yes さんも良い羊飼いなんです。
All right, we got to remember, since we're doing Psalms 23, is that Jesus is a good shepherd.
Yes, 様は良い羊飼いから良いところに必ず連れて行ってくださるね。
And he's a good shepherd, so he's going to lead us into a good pasture.
それを信頼して従いますか？
Are you going to trust and follow him?
それともやめて No と言いますか？
Or are you just going to just give up and say No?
皆さん、その Yes と No の間にどんな大きいものが隠れてるか多分分からへんと思うよ。
And somewhere between this yes and no, there's a lot of things hidden that you don't know yet, probably.
そのことを今日、使徒の働きの10章から学びたいと思います。
And we're going to learn about that now within Acts 10.
今日の主人公はペテロという人です。
And the character we're learning about today is Peter.
今日のお話はイエス様が復活されて天に帰られてから多分5年とか10年とか経ってからやと思うんです。もしかしたら20年ぐらい経ってたかもしれません。
It could be 5, maybe 10, 20 years after Jesus was resurrected and brought up to heaven.
教会がスタートしてペテロは教会というクリスチャンのコミュニティでキリスト弟子たちのコミュニティのリーダーとして活躍していました。
And Peter was this leader of this movement of this new this Christianity church thing.
そしてその時教会とかキリスト教とかイエス様の弟子たちっていうのは全員ユダヤ人やったんです。
And for Peter, this Christianity thing was only for Jews.
だからペテロも、いや、教会っていうのはユダヤ人のためにあって、ユダヤ人でできてるユダヤ人のコミュニティのことなんやと、ずっと思ってたわけです。
And the whole time, that's all he thought was that this church is only for the Jewish people.
そして、外国人が入ってくるなんて、考えられへんかったわけね。
Yeah, and he couldn't even concept that, hey, we can have the Gentiles, foreigners.
しかもペテロは小さい時から親に異邦人とか外国人って言われる人たちに近寄ったらあかんで、あの人たちは神から離れた汚れた人なんやとずっと聞いてたんです。
And he was taught even as a child that all Jewish children were taught since a child that you know, you stay away from the Gentiles, they're unclean.
そしてペテロはそれを信じて生きてきた。良いユダヤ人の男の子としてそれを信じて、それはそれや、それはそれや思って生きてきたわけです。
And as a good Jewish person, he believed and then followed that way that, yeah, this is the right way.
で、そんな彼が教会とかキリスト教のリーダーシップを取り始めたんです。
And this is as he started as being the leader of the Christianity Church.
素晴らしいイエス様の霊の働きがあり、聖霊の働きがあり、教会は大きくなっていきました。たくさんの人がイエス様を救い主として受け入れていったんです。
With the grace of Jesus and the work of the Holy Spirit, the church started getting bigger and bigger.
そしてどんどんどんどんあの教会が進んでいって、たくさんの良いことが起こっていました。
And everything was going good. People were coming. A lot of things were happening.
ある日、ペテロはご飯食べた後ちょっと眠たいな思って横になろう思ってホテルの2階で寝とったんです。
And during his time, as he one day he was after he ate lunch or something, he's taking a nap up there on the rooftop.
その時にあのペテロは本当にびっくりするような夢を見たらしいんです。
And he had this very shocking dream.
このストーリーは使徒の働きの10章に書いてあるんで、ぜひお近くで読んでください。
And this is written. This dream and this whole event is written in Acts 10. Please read the whole thing at home.
そのランチの後にペテロが見た夢というのはこんな夢でした。
And this is what he saw in his dream.
ね、ランチの寝てたらなんか袋が降りてきて、その中にはお父さんお母さんにペテロあんたは食べたらあかんでって言われてたような異邦人が食べるような汚い食べ物がいっぱい。
And in this dream, he saw something like a sheet that came down, and on the sheet saw this kind of food that only this unclean food that only Gentiles would eat.
And そしてそれが降りてきて、うわっ思ってたら、これをほふってこれを料理して食べなさいというイエス様の声が聞こえた。
And when he saw all this, he heard Jesus' voice saying, "Eat this."
せやけど、そんなんよ、食べまへんわ、僕っていうふうに思って、いやいや、イエス様、僕、これ、こんな汚れた食べ物、親からも食べたらあかんし、あなたも食べたらあかん言うでしょ、僕はよ、こんなもん食べませんっていう、そのやりとりの夢を見たんです。
And in this dream, he's also refused, Lord, I can't eat this stuff. You won't eat it. I'm not going to eat it.
そう、なんか間違ってありますよ。
Lord, you're doing something wrong here.
ほんで、ふっと見て、あ、変な夢やった。で、バーン目覚めて、あ、変な夢やった。
And that's when he woke up and realized he had a dream.
またも寝よう思ってまた寝たら。
And then he went back to sleep again.
また同じ夢見て。
And the same dream came back again.
で食べなさい。いや食べまへんよ。でそれをまた見て、うわ、あの変な夢やわ。イエス様そんなこと言われへんの。
And the same thing, repetition. Eat this. No, I can't eat this.
でまた寝てら、また同じ夢見て。
And again and again.
で食べなさい。いや入れまへんって。いや無理です。でその夢を3回も立て続けに見たという。
And he had this dream 3 times. The same old thing. Eat this. No, I can't eat this.Unclean food.
つまり夢の中でイエス様はペテロに今まで正しいと思ってきたことに対してチャレンジしてきたんですね。
And in this dream, what Jesus was doing is challenging Peter of what he always thought was unnatural.
あんま嬉しないやん。しかも昼寝して気持ちよく寝てるのにチャレンジされないんですよ。嫌やんか。
Yeah, well, it's not really cool having a nice nap and then getting all these weird dreams.
ほんでまあ目覚めて何じゃこの夢と思ったよね。
And as he wakes up, he's trying figuring out what kind of dream is it.
でそこからちょっと見てみましょう。
And this is where we're going to learn from.
ペテロがその幻とか夢について思い巡らしているとき、御霊が彼に、聖霊なる神様が彼にこういうふうに言われたって。皆さん、三人の人がペテロ、あなたを訪ねて一階に来てますから、さあ下に一階に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らをあなたのところによこしたのは、使わしたのは実を言うと私ですとおっしゃったって
。 Okay, in Acts 10, 19 and 20. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, three men are looking for you. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them.
ペテロは幻について thinking about 思い巡らしてたってどんな夢やった あれ何やったんやろうってただシンプルに考えてたわけじゃないんです。
So he wasn't you know, thinking about this,
どういう意味やろう
this dream or what was the reason of the dream. It wasn't just a simple thinking.
そうじゃなくて彼はどんな気持ちやったかというと思い巡らしてたっていうのは実はこういう意味やね。思い巡らしてたと実は彼はムッとしてたんです。
Okay, so the in the Greek
なんかなんて読む
んでしょうね、これ。 But Entumiomai, in the Greek version, what he's thinking about is actually he was feeling offended and angry, basically annoyed.
なんでイエス様は僕が正しいと思って教えてこられたことに対してちゃうねんって言えはるやろって言ってムッとしてたんです。
So getting annoyed or feeling offended and angry is why would Jesus tell me to do something like this, to eat this fruit?
なんでアンホーリーな記憶ないものを食べろって言うんですか?
Yeah, why would he tell me to eat unholy or unclean food?
それは新しいし、慣れてないし、だから嫌やねんって。
So,Again, it's something new and unfamiliar, and it's uncomfortable, and he don't like it.
Okay, 皆さんもそんなことないですか? クリスチャンとして毎週、毎日毎日歩んでいく中で、イエスメッセージを通して、聖書を通して、いろんなことチャレンジを受けて、いやいやいやいや、それは私の今までの世界観に合えへんから、そっちに導かんといて、やめてって言うときないですか?
Is there any time in your life where Jesus is pulling you this way, but it's something new to you? Like, no, that's strange. I don't want to go that far. Have you ever had that feeling?
イエス様、ただ天国に連れてってくれるだけでええねんって。
It's just, Jesus just, I thought he was just here to bring me to heaven.
私を愛してくれて、私の生活を楽にしてくれる、それがあなたの役割であって。
I thought he was just here to, like, you know, give me a good life and give me a free trip to heaven.
私に new, unfamiliar, uncomfortable で新しくて慣れてない嫌な感じのところに導くのがあなたの仕事ちゃうねんって導かないでって。
I didn't know it was your job to be leading me to unknown places. Don't leave me there.
もしかしたら皆さんは聖書を読んで、そしてメッセージの中で、またクリスチャン同士の友達の会話の中で皆さんのお金の使い方、性的な生活について、また人間関係の和解についてチャレンジを受けたことがあるかもしれません。
Maybe while you're reading the Bible or somewhere in a relationship or your career or something and your pride and character that you're being led into changing.
そしてキャリアをどう考えるか、自分のプライドをどう取り扱うかって言って、イエス様が皆さんを新しい領域に引っ張ろうとしているのを感じたことがあるかもしれません。
You might feel like Jesus leading into a new dimension of your career, your pride, or
聖書を読んだりメッセージを聞いている中でイエス様が皆さんに経済のエリアで私を信頼しなさい。あなたが誰かと難しい人間関係にあるならば、行ってリコンサイルしなさいってチャレンジを受けたことないですか?
Maybe Jesus challenging you too about taking care of your finances or reconciling yourself with someone that you not having on good terms with.
あなたがもし罪を犯したんだったら、それを償ってコンペンセートしなさいって。
Or try your best to compensate for your sins or
なんぼこの世の中の教えが正しいように思ったとしても、心を尽くして私を信頼して私に従いなさいって。
So don't rely on your own understanding, but on the world teaching, but trust in me.
あなたが持っている結婚に関する考え方を変えて、私の考え方をアダプトして取り入れなさいって。
So your way of thinking, quit your way of thinking, start thinking the way I think. This is Jesus talking.
それが結婚においても、子育てにおいても友情においてもです。
Whether doing reconciling, marriage or parenting, and our friendship.
ね、どんな人生のレアリティやっても私に従ってきなさい。
Whatever it is in your life, thing, follow me into this new life.
イエス様は私たちをリードしてくださいます。導かれます。
So Jesus is leading us.
それは皆さんをの人生を楽ちんにしますという意味ではない。
And that doesn't mean that your life is going to be easy now.
皆さんを新しい人生に導きますということです。
I'm going to bring you into a new life.
ペテロはこの日、イエス様が新しい信仰の領域に導こうとしているのが分かりました。
And Peter was led into a new dimension of faith.
だからイエス様が夢で語られた通りに行ったんです。分かった。じゃあ 2階から降りようというふうに言ったんです。
So, even though he was, you know, He believed in that, so he went downstairs. He heard him and he went downstairs.
するとそこには今まで汚れてるっていうふうに教えられた異邦人の人が3人立っとったんです。
And there were three Gentiles standing there at the bottom of the staircase.
その時、いや、僕無理無理無理無理無理無理、ちょっとそれ無理なんです、無理なんです。だって今までの考え方に合えへんから、あなたたちと挨拶してご飯食べたりするの合えへんから、無理無理無理って言わなかった。
And Peter didn't say, no, I don't go with the Gentiles, no. He didn't say that.
彼はそこに行ったんです。
He went to them.
それはなんかこう、嫌やなと思ってたと思うんやけど。
And,
嫌やなとか、もう行きにくいな
って。He probably felt a little bit annoyed, but he went.
だってイエス様が行けって言ったんやもんって。
But Jesus said, go there.
読んでみましょう、21節。そこでペテロは2階からその人たちのところに降りていってこう言った。あなた方の訪ねてきたペテロっていうのは私なんですけど、どんなご用でおいでになったのですか？すると彼らはこう言った。実を言うと私たちは百人隊長コルネリオという正しい人から使わされてきました。その人は神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人なんですけれども、その人がペテロさん、あなたを自宅にお招きしてあなたからお話を聞きたいって言ってるんです。あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されたのですって言ったんです。
So in Acts 10 verse 21 on 22 Peter went down and said to the men, I'm the one you're looking for. Why have you come? The men replied, We have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to have you come to his house.So that he could hear what you have to say.
ちょっと待って、ちょっと待って。イエス様があなたのご主人に語って私に来いって言ったんですか？
Hey, wait a minute now. Jesus told your boss to bring me.
ちょっと待って。私が異邦人のところに行くようにイエス様がスケジュールをアレンジしてるってことですか？
So Jesus changed and arranged the schedule of me going to a Gentile's house.
ちょっと待って。それはもう私バージョンのキリスト教の感覚に合えへんわ。
So that doesn't fit my version of Christianity.
ペテロはそういうふうに言わなかったんです。
He didn't say that.
ペテロが分かってたことがあるんです。彼が理解してたことが
一つ。Okay, he understood one thing.
それは何かって言ったらこれです。イエス様は肩にはまらない。イエス様の内側にはまだもっとあるって、Jesus is more っていうのをペテロはうっすら理解してたんです。
And he understood that Jesus is more than...
つまり、イエス様は私が考えているよりも偉大な方やって。
And he is a, greater than I can imagine.
で、私が理解できないことを理解してる人やって。
And what I can't understand, he understands.
そして私がイエス様を小さな箱に入れることできへんねやって。
And you can't fit Jesus into a small little box, some like Japanese
futadon. つまり私は私バージョンのキリスト教を大事にしてるんです。そんなアホくさいことするべきじゃないんやって。
So my version of this Jewish version of small version of Christianity is not what he's about.
イエス様は私が考えているよりも greater and more で、イエス様にはまだもっと私の知らないものがあるんやって。
So Jesus is bigger and greater and more than what I can imagine.
皆さんはそれを信じますか？
Do you believe in that?
それか皆さんはいや、それは私バージョンのキリスト教に合えへんし、私バージョンの世界観にパラダイムにワールドビューに合えへんから、もう僕はノーサンキューって言いますか？僕が餃子のあのお酢とブラックペッパーにノー言うたように、皆さんもそう言うんですか？
Are you going to be like the gyoza or other people just say, oh no, my version of Christianity is I'm used to that and I'm sorry I can't do this.
ペテロはイエス様に Yes.私は従いますって、unknown やけど、new やけど、uncomfortable やけど、ちょっと嫌な感じがするし、慣れてない感じがするし、new やけど、新しいけど、私は従います
って。So Peter, of course, he was his unknown territory, is unknown to him, feeling uncomfortable. He didn't understand it, but he didn't say no. He said yes, I will follow you, obey you.
ペテロは今まで信じてきたこととは全く逆のことをしたんです。
And everything he believed was just complete opposite of what was being brought to him.
その異邦人の人を家にホテルの部屋に招いてあげて、一緒にご飯入れて泊まらせてあげたって言うんです。
And Peter invited them in, and they stayed for one day.
見てみましょう。23節。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。次の日にペテロは立って彼らと一緒に出かけた。そのコルネリオさんのお家にいたよね。ヨッパの兄弟たち、クリスチャンの他の人たちも一緒に同行しましたとか。
So in verse 26 says, then Peter invited the men into the house to be his guests. The next day, Peter started out with them, so he's going there. And some of the brothers from Joppa went along.
で、コルネリオさんという人のお家に行ったんです。
And he went to Cornelius's house.
そしてペテロさんはまずちょっと最初に確認しておきたいことがあるんですけど、コルネリオさん、あんたお金持ちみたいだけど、コルネリオさん、どうして私を呼ぼうと思ったんですか？それ聞くわな。どうして私を呼ぼうと思ったんですか？聞いたんです。
So of course he's a little awkward. He gets there and he says, "Hey, hey, why did you invite me? Why did you call me?"
そうするとコルネリオさんはこういうふうに言ったって言うんです。
And Cornelius said this.
私は幻を見たんです。
I had a vision.
私は夢を見たんです。
I had a dream.
ペテロという人を家に招きなさいという夢でした。
And in this dream, I heard that for me to call a man named Peter.
そしてそのペテロからその私が礼拝する神について聞けっていうふうに幻を見たんです。
And in this vision, it was telling me how Peter was going to tell me certain things.About, you know, worship and about you.
その時にペテロはパパパパパーンと計算して、ああ、なるほどと思ったんです。
And that's when Peter all of a sudden got, okay, I get it now.
僕が分からんところでイエス様を働いてはったんやって。
What I didn't understand and what I didn't see is where Jesus is working.
そしてその私がまだ理解できない働きの領域に私を招こうとしてるんや、イエス様は。導こうとしてるんや。
And in this dimension of where he's working, what I can't understand and see, he is leading me into.
そしてその働きは new, unfamiliar, uncomfortable で新しくて慣れてなってちょっと嫌な感じがするけど。
And I might get annoyed or feel awkward on this unfamiliar term.
だけどそこにイエス様が働いておられるんだったら。
But that is where Jesus, if that's where Jesus is leading me, and that's where he's working.
私はそこに入っていこうって。
And that's where then I'm going to go.
そして彼はイエス様の話をし始めたんです。
And from that he gave the gospel, and he talked about Jesus to this Cornelius and his family.
そして34節見てみましょう。
Let's see verse 34.
そこでペテロはコルネリオさんに対してこういうふうに言いました。なるほど、これで私はっきり分かりました。もうなるほどで、はっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であったとしても、僕はユダヤ人だけは思ってたけど、どの国の人であったとしても、神を恐れ、かしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。そんな考えたことなかったけど、なるほど、今分かりました。
So then Peter began to speak. I now realize, or I get it, how true it is that God does not show favoritism, but accepts men from every nation who fear him and do what is right, so not just Jews.
そしてペテロ生まれて初めてイエス・キリストのことを今まで汚いって教えられてきた外国人の人たちに語り始めたんです。
So what he learned from being a child that foreigners or Gentiles were unclean, realized that they were clean.
イエス様がペテロがイエス様の導きにイエスと言ったからこそ外国人である私たちはイエス様を知ることができているんです。
It's because Jesus said yes, Peter said yes, is we're here today.
そして21世紀の今、イエス様はやっぱり生きているんです。
And in this 21st century, Jesus is still alive and working here.
イエス様が昔ペテロを導いたように私たちも導かれるんです。
In the same way that Peter is leading us.
皆さん、新しい理解に、新しい世界に、新しいパラダイムに、新しいタイプの信仰に導こうとしようんです。
Are you guys ready for this new dimension of faith or life and trusting, ready to trust him?
新しいディメンション、新しい次元というのはどんなんでしょうか？まず一つ目、それは新しい自己理解です。自分理解です。
Okay.
そこに導こうとイエスもまずされます。
So we have a few new dimensions. One of these is a new identity.
あなたは自分がどんな存在やと思ってますか？
What kind of being are you?
皆さんの自己認識、そのね、皆さんが自分を Who you are を一体何やって考えているかで、皆さんの人生のクオリティが決定されます。
Does your self-image decide your like your outlook on life or who you are, your behavior?
そう、あなたのセルフイメージはもしかしたらすごくいい形で作られてきたかもしれないし。
Your self-image might be, you know, built strong and it was raised right.
でももしかしたら自分の両親とか家族とかによって自分のセルフイメージというか自己認識というのか自尊心というのか砕かれてきたかもしれません。
Your self-image and your lifestyle outlook on life due to from your parents or from your family might be all broken up.
また自分の罪によって自分の自尊心というのが砕かれたかもしれません。
And your self-image.
過去の罪によってね。
Because of your sin or the sins that you've caused, this might be the problem in affecting your life.
そして何とか自分のことをリスペクトしたい、尊敬したい、バリューがある人や思いたい、価値がある人やと思いたいからもう必死に仕事して、必死に人に仕えて、必死に人にええ顔してっていう人生を歩んできたかもしれません。
And you might want respect or You know, be able to have a relationship with other people.
で、自分で努力して努力して、ええ人になろう、ええ人になろう、ええ人になろう、もっと価値ある人になろうって努力してきたかもしれません。
And you might want to be someone who wants to get raised up even better than what you are.
だけれども、どんだけ頑張っても自尊心はなかなか高くならないんです。
And no matter how hard you work at it, you just can't get up that self-image. You can't get up.
もし皆さんがイエス様が皆さんにしてくれたことを知らないならば、自尊心は低いまんまです。
And if you up until now don't know who Jesus is, or you don't trust in Jesus, your self-image might be the way it always has been down at a low level.
イエス様が皆さんに与えてくれた新しいアイデンティティってどんなもんか知ってますか？
Do you know what kind of new identity Jesus has given you?
Okay, エペソ人の手紙の一章にこういうふうに書いてあります。エフィシアンチャプター1にこう書いてあります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといのファンデーションの置かれる前からイエス様にあってあなた方を選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はそうしようと思いはったから、つまり身胸と身心のまんまにその下を思いはったから、私たちをキリストによってご自分の子にしようと愛を持って前々から決めておられたのです。
Right, so in Ephesians 1, it explains Ephesians 1, starting from verse 3. Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ.For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. He predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will.
考えて、私たちは皆さんは天にあるすべての霊的祝福を受ける立場なんですよ。
Think about this. We received...From heaven, spiritual blessings.
そして神様は私たちを選んでくれて私たちを選ばれた存在やね。
And he chose us. He chose us to be his children.
あんまりみんな選ばれてないやろ人生で。
In your life, has anybody asked you to do stuff like you know, I want to choose you to be something good?
どんだけあんたがアンチョーズンであったとしてもあなたがもうどんだけ選ばれたとしても神様はあなたを選ばれてそして you are chosen.
So maybe nobody chooses you for anything in your life, but God chose you. Chose you.
それだけではなくて、神様はあなたを自分の子供にしようと思ってる。
And it wasn't just that he wasn't just chosen you, but he's telling you that you are now one of his children.
ね。そしてこの理解っていうのを聞くと、いやいやいや、ふみ先生、でも私はねっていうふうにみんな言うねんな。
And some people might just say, well, I listen to what Fumi just said. I understand, but I'm not like that.
こんな家庭に育ってね、こんなひどいことしてね、こんなんだから、だからセルフイメージ低いまんまなんです。誰か慰めてくれないと言うねんな。
Yeah, well, I don't know, Fumi, my life is really, my self-image is really bad. I've had, you know, problems in being raised and everything.
いや、イエス様を通して神様があなたをこのように見ているんですよと僕はここで言うわけです。
And then Fumi would say, no, you've been... chosen and by God.
これを信じてください。ここを人生の土台にしてくださいと僕は言うわけです。
And he's going to say, no, no, you got to believe this. You got to believe that you've been chosen. You've been forgiven.
ほんで皆さんこういうふうに、いやいや、それは new, unfamiliar, uncomfortable です。新しくて、あんまり慣れてなくて、なんか嫌なんです。いや、嬉しいんで、でも嫌なんです。
It sounds good, but it's new, it's unfamiliar, it's just uncomfortable. I'm not really good with this.
このパラダイムシフト、嫌なんです。
I don't like this paradigm shift.
私は欲しいのはパラダイムシフトじゃなくて、発想の転換でも、価値観の転換でもなくて、慰めだけなんです。って言うねんな。
I don't really like this paradigm shift. I like the way I am. Just this low self-image. I'm not ready.
いやいやいや、イエス様は良い羊飼いであなたを導こうとされるんですよ、ここに。
No, no, no. Jesus is a good shepherd. He's leading you into this nice area.
天にある全ての祝福に導こうとしてるんですよ。
He's giving, bringing you to all the spiritual blessings from heaven.
父なる神様と親とこの関係に導こうとしてるんですよ。
We have a relationship with God. He's chosen us.
たとえそれがあなたにとって new であったとしても、新しかったとしても。
If this is new to you or unfamiliar to you.
たとえあなたにとってそれが unfamiliar で慣れてなかったとしても。
Or you're not used to this.
そしてあなたがこれをちょっと uncomfortable でなんか嫌やなと思ったとしても。
When it feels bad about it or it's uncomfortable to you.
そして何かちゃうんちゃうかと思ったとしても。
Or it's just that just sounds strange.
けどこれがあなたの霊的なリアリティなのです。
But this is the spiritual reality.
ね、ここにイエスを導きたいと思ってるんです。
This is where Jesus wants to take you.
だから皆さん絶対に過去にとどまらないでほしいね。
Yeah, so don't
dwell in the past.
You don't dwell in the past.
ね、よく考えて、ペテロはイエス様を3回知らないって一番言ったらあかんとき、いや俺関係ないっすからって3回も言うよって。
And remember, Peter, he himself denied Jesus 3 times.
そしてそれが聖書に記録されて何千億人っていう人が毎年毎年それを見てるわけです。
And millions and millions of people read this every year at church, what Peter did.
そしてパウロは何やって言った？パウロは昔、それは偉い、すごい偉い先生かも、キリスト教先生かもしれないけど、昔はクリスチャン殺しまくっとって。
And even Paul, even though he's one of a, you know, great leader of a churchHe was actually killed Christians.
そしてペテロもいつまでも俺昔若い時俺イエス様3回知らん言うたって絶対1年に5回ぐらい思い出してると思うね。
And he's probably Peter's probably memory times. Oh man, I remember that time where I denied Jesus 3 times.
でパウロはいつも私は罪人の頭です。だってクリスチャン殺してたんやもんって絶対思ってると思うね。
And Paul probably thought many times over how bad a sinner he was. He's killed Christians. He had them killed.
But they didn't dwell there. 彼らはそこにとどまらなかったんです。彼らはその過去にとどまらなかったんです。
And they didn't dwell in the past.
神の子として生きていく、新しい人として生きていくっていう人生をイエス様がね、用意されてそこに導かれようとした時に、私は従いますと言ってそっちに行ったんです。
They didn't dwell in that past. They decided to follow Jesus into this new life.
皆さんはどうしますか?
What are you guys going to do?
イエス様は良い羊飼いなんですよ。皆さんどうしますか?
You know that Jesus is a good shepherd. What do you want to do?
また新しいアイデンティティに導くだけじゃなくて、新しいパースペクティブに、つまり新しい価値観や世界観に導いていきます。
Which we get to our new dimension. Another new dimension is a new perspective. 価値観。
ね、お金の価値観、人間関係の価値観、時間の使い方の価値観、新しいところに導かれるよ。
Okay, so it's your sense of value, your financial sense of value, your outlook on life, this is going to be pulled away.
あなたね、仕事をどうするかとかっていうこともイエス様は口出してくるよ。
So Jesus is going to lead you into your new way of work. The way you work is your business. If you have a business, your household.
あなたが今まで正しいと信じてきたことが疑問視されて、クエスチョンされるよ。
He's going to question you on the way you're thinking now, your way of thinking and beliefs.
で、それってさ、ただの教えじゃなくて、それって言われたら嫌な感じするやんか。
And if it's not like he's just teaching and giving an advice, but he might say something like this is wrong, and you might get offended.
もちろん、イエス様は良い羊飼いやから、ジェントルボイスで優しい声で私たちを導いてくれるけど。
And he may do it with a gentle voice.
だけど皆さんが今まで信じてきたこと、皆さんの世界は it will be rocked ね、ほんまに揺れ動かされてシェイクされるよ。
But even though it may be a gentle voice, your life might be rocked around.
今までの皆さんの人生の前提とかプレサンプションが全部、ほんまに、間違ってんちゃうというふうに言われるよ。
And he might be telling you, hey, everything you've been doing up to now is wrong. This is the right way.
そしてペテロのようにムッとするんやね、皆さんは。
And you might get annoyed or offended, like Peter did.
で、こういうふうに祈るわけで、主よ、どうしてそんなことを私に教えるんですか?
And you might say, Jesus, why are you teaching me this? Why are you making me like this?
おかしいんとちゃいますか?
Don't you think this is wrong? It's kind of weird.
それって私が親に聞いてきたことと違うよ。
Well, what I've learned from my parents is way different than what you're telling me.
インターネットやテレビで教えてることと違うよ。
And it's different than whatIt was taught to me on the internet or the TV.
あなたが聖書を通して教会を通して私を教えてること実際にやったら余計私の人生ややこしになるやんか。
And what you're teaching me now, everything I've just learned from even from my old church and stuff, everything's just starting to get complicated.
メッセージや聖書を読んメッセージを聞いたり聖書を読んでそう感じることないですか?
Have you ever felt like that while reading the Bible or listening to a message here?
もしかしたら皆さんはクリスチャンの家庭に育って新しい信仰のディメンジョンに新しい信仰の次元にイエス様があなたを導こうとするときそれは僕バージョンのうち我が家バージョンのキリスト教と会えへんわとかって思うことない?
Have you ever had that feeling of or listening to what Jesus was telling you? It was like, wait a minute.This is not my version of Christianity or church.
それ親から聞いてきたバージョンのキリスト教と会えへんわ。
And it doesn't match up with what my parents taught me or my father taught me about church.
皆さんの世界が揺れ動かされると思うね、イエス様が導くときに。
And he's going to lead you to a rocky world.
だけどもそれと同時にイエス様おっしゃいます。Follow me. 従ってきなさいって。
But Jesus is going to tell you, follow me.
だから僕皆さんに聞きたいと思います。皆さんの世界はイエス様が導いているとしたら必ず皆さんの世界揺れ動かされていると思うんだけど、どんな風に揺れ動かされている?
And, so when Jesus is leading you into that, how is he? Don't know.
そう、どの部分でそのあなたの世界が
揺れ動かされている? Okay, how is Jesus rocking your world?
これ考えてください。
Think about that.
そして私たちはそれを考え、それでもイエス様に従うとき、私たちには新しいライフスタイルが出てきます。新しいビヘイビアが出てきます。
And we'll have a new behavior. This is the third new dimension thing. As we follow Jesus, as he leads us, and we follow him into this new dimension, a new behavior will happen.
イエス様はモアなんや、私が考えているよりもグレイラーなんや、偉大な方なんやって、まず私たちが理解したら。
And then we'll understand. One of the things that we'll understand is that Jesus is greater than what I imagined.
そしてイエス様が導かれるように一つ一つのことをやっていくならば。
And he will lead us into different newer things slowly by slowly.
私たちは we will give more. 私たちはさらに与える人になります。
We'll learn to give more to people.
私たちはさらに許す人になります。
We'll learn to forgive more.
私たちはもっとreconcileして和解する人になります。
We'll learn to reconcile more with people.
私たちはなかなか尊敬するのが難しい人を尊敬するようになります。
We'll be able to respect people more.
そして私たちはこの社会で価値がないと思われている人を value して価値があるよ、愛する。
We're able to love more and show more value to people we always thought were under us.
なぜですか?私たちが Jesus is more. イエス様は私が考えているより偉大な方やっていうことを信じてイエス様に従うからです。
And we're going to follow and learn that Jesus is greater than us, and he is very great, and by learning through that, you'll learn more about him, but also to be able to do these, forgive more, receive, reconcile more.
クリスチャンとして歩む中で、イエス様に従っていく中で、皆さんの世界が揺れ動かされるかもしれんけど。
And as we follow Jesus, and your world might get rocked up and screwed up around.
ピーターのペテロのように、はい、従いますと言って、新しい世界に入っていってほしいんです。
But if you can be bold like Peter and say, yes, I'll follow you.
そこに神様が皆さんのために用意された素晴らしい人生のプランが待っているからです。
And if you say yes and you'll follow him to this unfamiliar stuff, that is where God has a new and great plan for you.
You are called for more. 皆さんはさらに大きな人生を用意していただいているんです。
So you are called for more. He has a new life for you.
だから皆さん、もう一回シンプルなこの祈りっていうのを私たち考えてみましょう。
So he's thought of a simple prayer to remember, a very simple prayer to remember.
それは主を導いてください。
Lord Jesus, lead us.
皆さん、主を導いてください。時々祈ってるやん。
You guys pray that all the time. Lord Jesus, lead me.
でも主を導いてくださいと言いながら実際それが意味するところ何かと、イエス様は私が昼寝している間に私の人生のややこしいところを全部取り去ってくださる意味やねんな。
Yeah, so but maybe your image is like Lord Jesus, lead me, but it's more like okay, just take away all my problems.
うん。違う、今日違うってことが分かったね。
But now you know that today that's not the real one.
うん、イエス様。私をニューに導いてください。新しいものに導いてください。
You're leading me to new Jesus.
イエス様、私をアンファミリアに、なんか慣れ親しんでないものに導いてください。
And lead me to the unfamiliar.
そしてイエス様、私をアンコンフォータブルに、なんかちょっと嫌だと思うものに導いてください。
And lead me to this uncomfortable place that I don't really want to go.
そしてイエス様、私をモアに導いてください。さらに大きな人生に導いていってください。
Lead me more, Jesus. Lead me more into a better life.
神様はあなたに greater plan を持っておられます。さらに偉大なプランを持っています。More plans を持っています。さらに大きなプランを持っているんですよ。
So God has a greater plan, a really great, great plan for you guys.
みんなで一緒に祈れへん。
You want to pray with this prayer?
Lord, lead.Me.
Lord, lead me.
祈りましょう。
This way.
主を導いてください。
Jesus, lead us.
私たちはあなたをなんか私たちの人生の掃除屋さんかなんか思ってるけど、あなたはやっぱり私の主です。
Okay, God, we all sit here thinking that we're just your cleaners or you're just our helper, but you are our God.
イエス様、あなたはモアです。
You are more.
あなたは私が考えているよりも偉大な方です。
You're more, Jesus. You're more than what we can ever have imagined.
私たちはそれの全部がよくわからないけど、あなたは良い方やから私たちはイエスと言います。
We don't understand everything about you, but we know that you are a good person, a good shepherd, and we were going to say yes to you.
あなたに従いますと言います。
And we will follow and obey you.
ですから私たちは今日謙遜になってあなたにお願いします。
And as we call upon you and humble ourselves,
そして祈ります。イエス様、主よ、私たちを、私を導いてください。
And as we pray this, we ask you to lead us, Jesus.
導いてください。
Please lead us.
導いてください。
Please lead us.
あなたがペテロを導かれたように、私たちを新しいディメンジョンに、新しい次元に導いてください。
In the same way that you led Peter into a new dimension, please lead us into that same.
それがどんなに unfamiliar でし、なんかよくわからんかったとしても。
No matter how unfamiliar it's going to be.
それがどんなに uncomfortable で嫌やなと思ったとしても。
And no matter how much we feel that we don't like this uncomfortableness.
イエス様、あなたに従います。
Well, we're going to follow you, Jesus.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.